リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間のこの生活歩みご苦労様でした。このところに帰ってこられて心より歓迎をいたします。やっぱり疲れますよね。いろんな心配事ありますし、嫌なことはありますし、インフルエンザは流行っていますし、心配なことはたくさんあります。ぜひですね、このところでゆっくり休んでいただきたいと思うんです。寝ていただいてもいいですよ。礼拝の説教の時に寝てる人もたまにいますけれども、寝ていただいていいです。ゆっくりお休みいただきたいと思うんですね。そう言われると寝にくくなるでしょうかね。まあ昔から説教の途中に寝るというのはあるんです。聖書の中にも書いてあるんですよね。パウロという人が説教していたら、あんまりにも長いので、ついうとうととしまって窓から落っこちたという青年のことが聖書に書かれてあるんですよね。あの頃からありますのでですね、まあイエス様は説教中じゃないですけど、船の中で寝たってイエス様のとこ書いてありますしね。皆さん寝てください。私も寝ますので。説教者がいろんなことを言うんですよ。昔のですね、説教中寝てくださいってですね、早く起きてくださいってですね、ぐっすり寝て疲れをとってそれから聞いてくださいという人がありますね。で、寝てくださいって、ただしいびきをかかないでくださいっていう人もありますね。隣の人を起こしますからって、隣も寝ているのかなっていう感じですね。早くこう寝るときは聖書を落とさないように。まあ私たちの教会は聖書を置く場所があったからいいですよね。聖書の置き場所がないところはこう持って膝の上に持っておかないといけない教会もある。そういうときはその聖書を落とさないようにしてくださいって、落とすと隣の人を起こしますからということですけれども、時々寝ているとですね、ってなることありませんか。自分でも気がつかない企画となって、はっと目が覚めてですね、あ、寝てるってことが分かってしまうと思って周りをこうちょっとこう見るんですけれども、まあ、そういう時は周りを見ないでそこで静かにね、アーメンと言ってくださいと。そうすると説教の内容に感動してね、いるように見えますから、まあ、親切な説教者もありますね。皆さんそうしていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、今日のこの説教のタイトルが休みませんかということです。こう私たち疲れていますよね。もういろんな心配事があって重荷を負っています。もう疲れているので休みませんかというところですね。今日の第一のポイント、この招いてくださったイエス様ということです。これ皆さん、こう皆さんに今イエス様がこの聖書の言葉を通して語りかけておられるんです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようって今皆さんに語りかけられたんです。イエス様が直接、私のもとに来なさい、休みなさいよって言っておられるんです。まあ、お家に帰るとこうゆっくりですね、こう休めるんですね。けれども本当の休みというのは、私たちが天の国に帰って神様のところに行くと本当の休みというのが得られる。ああここだなって誰も責められることがない、ね、全てを肯定されて全てを受け入れられている、もう安心できる、全く安心できるところが天の国であり、神様のこの膝の元と言いましょうかね、 そこですよ。そしてこの教会というのはその天国の前味というか、それを地上で表すところなんです。で、礼拝というのはまあ特別に、そうですね、天国の前味のところ、神様が皆さんの全てを許して全てを受け入れておられるというところ、これが礼拝の時なんです。ですから礼拝で眠ることができるというのは本当に天国の眠りですよね。まあそのまま天国に行かれたらちょっと困りますけれどもね。でも礼拝の中でそのまま天国に行けるというのもいいかもしれませんね。最高かもしれませんよね。神様のこの愛の中でですね、神様は招いてくださっていますね、イエス様がそう言ってくださる。いいんですか、イエス様あなたのところに行ってもいいんですか。いいですよ、来なさいよ、そう言ってくださるんです。本当に幸いなことです。けれども注意しないといけないのは、本当は私たちはイエス様に招かれるような人間じゃないということです。私たちは汚れていますし、心は汚いですね。もう汚れていて、決してイエス様に招かれるようなふさわしいものではないですけれども、イエス様が私たちの罪を引き受けて、心の汚れを引き受けて、心の弱さを引き受けて、十字架にかかって死んでくださったんですよね。だから私たちはそれによって全く汚れがないものとみなされて、私のもとに来なさいよと言ってくださるんです。まあ、厳密に言うならば、まだこう語っておられるイエス様は十字架にかかってはおられないですよね。あと2年後か3年後かになるんです。だからここで来なさいよと言われても、まだ私罪許されてないし行きませんよということではないんです。神様が時間を作られたんです。神様はこの時間を超えられるお方です。神様の中には宇宙の始まりもありますし、宇宙の終わりも神様は全部ご存知であり、神様のものなんですね。ですから神様にとってこの十字架というのはもうすでにその中にあるんですよ。皆さん、旧約聖書の人物は救われると思いますか？彼らも救われるんですよ。イエス様の十字架によって、イエス様の十字架はその過去の人たちも未来の人たちも全て救ってくださるんですよ。ですからこのところでイエス様はですね、私はあなた方を許している、だから安心して私のもとに来ていいんですよ、私のうちに来なさい、あなた方を休ませてあげますよと言ってくださっている。いいんですか、私も行ってもいいですよ、あなたも来てくださいよと言ってくださいます。イエス様のところに行っていただきたいと思うんですね。第2番目ですね、29節に、私は柔和で謙遜なものだから私のくびきを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、あります。でもちょっとイエス様ってね、こう私は柔和で謙遜なものって普通は自分では言わないですよですね。おそうですよね、私は柔和で謙遜ですっていう人どんな人かなとこう思うんです。まあイエス様どういうつもりでそう言われたのかな。まあ、日本人の私たちは謙遜ですからね、そういうことは決して言わないんですけれども、イエス様ですね、まあ、でも最近はですね、就職の面接なんかでも自己アピールをしてくださいって言われるんですよね。で本来ならいやいや私はダメな人間です、つまらない人間ですと言ったら採用してもらえないんですよね。私有能ですよって言って、優秀ですよ、こんな素晴らしいですよ、私を採用したらこの会社プラスになりますよ、ぜひこう雇ってくださいっていう自己アピールをするそうなんですね。でそれで 会社に入った人がですね、転勤でここに行ってくださいと言ったら、いやそこには行きたくありません、何言ってんの、この就職の面接の時にどこにも行きますよとあなた言ったじゃないですか、そう言ったらですね、いやそう言わないと雇ってくれないでしょと言った、そうだということですけれども、嘘ですよねそれはね。ちょっと自分をこう過大評価というか大きく見せているというのが、まあこの世かもしれませんけれども、イエス様のこの謙遜でと言いましょうかね、柔和で謙遜というのはもう過大評価全くなし、もう卑下するのでもなく自分のありのままをこう語っておられる お方、イエス様はそういう信頼できるお方ですよという意味じゃないかなと思うんですね。そして私のところに来て私に学びなさいとおっしゃっています。私たちはイエス様の生き方にこう学ぶ、私たちナザレン教団の一つの目標は弟子となるということですね。イエス様の弟子となる、イエス様のように私たちはなる、イエス様のように私たちはなることができるのかな、ちょっと無理じゃないかなってこう思う。何しろイエス様は神様ですからね、神様だからちょっと神にはなれないし無理じゃないかなって思うんですけれども、そうではないですよ。イエス様は神様でしたけれども人間でもあられました。そしてこの地に生きておられる時は、まあ神様であるご自分を、まあ封印というか隠して、そして 100% 人間として生きられたということです。まあ神様として生きられたら私たちはちょっとイエス様のようになれないなって思うんですけれども、人間ならば、人間イエス様ならば真似することできるんじゃないかな、そしてイエス様に近づくことできるんじゃないかなと思いませんか。そうですよ。まあだから人間イエス様だからやっぱり疲れられます。ですから船の中でちょっとうとうとこうしてしまったということ、本当に人間らしいというか人間イエス様ですね。で十字架を前にして恐れてと言いましょうか、不安を持って神様って一生懸命お祈りされたっていうのは人間イエス様ですね。でもイエス様は素晴らしいいろんな働きをたくさんされた。それはイエス様のこの神様であるイエス様がされたのではなくて、人間イエス様が聖霊なる神様の助けと導きを借りて、その力を借りて、それをその素晴らしい技を行われたということなんです。それは私たち人間の模範として、こういう生き方ができるし、こういう生き方をしなさいよという模範をイエス様が示してくださったからなんですね。ですから私たちはイエス様に習うことができるし、イエス様のように人になることができるのです。まあイエス様は素晴らしい生き方をされたから、ここ安らぎを得られるとか、いつも安らんでですね、安らぎを持って、生きておられたんじゃないかなって思うんですけれども、イエス様の生涯というか、少なくともこの3年間を見るとあんまり平安な日々ではなかったと思うんですね。こう安息日というのは何もしない日ですけれども、もう安息日が終わるというのは、まあ昔でいうのは土曜日の夕方にもその安息日が終わります。次の日曜日が始まるのですね。で安息日は、病人は癒してはいけないという決まりがあったので、みんな我慢するんですね。でも早くイエス様のところに行って病気を治してもらいたいという人が、もう夕方になって、もう一日終わったぞとですね、もうこれから寝ようという時に人々が大勢やってきた、聖書には書いてあるんですよね。おいおいって、これから晩ご飯を食べて休もうという時にこんなにやってきてみたいなこともありますし、敵がいてですね、もう散々悪口とか陰口言われます。でいろんな難題とか難しい、この質問というか問題 出されてですね、もうこの上げ足を取ろうというかミスしたらそこをつつこうとする人たちがいる。で最終的には捕まえられて鞭打ちをされて十字架にかけられ死刑になってしまうって、この中にこういう生き方の中にどこに安らぎが平安があるかなって思うんですけれども、イエス様はその中において平安を持って生きられたんです。それはどのようにものでしょうかね。ですから私たちもいろいろなことが起こる中でイエス様と同じ平安を得ることができるし、得てほしいと願っておられるんですよ。ぜひそれを得たいですね。このパウロという人はそれを得たと書いてありますよ。私はどんな環境にあってもですね、たることを学んだと彼は言っているんですね。富むことにも貧しいことにも、もうありとあらゆる道に対するその方法をですね、私は心得たと言っています。それはイエス様のこの平安の道ですよね。それを私たちも得ることができる。まあ一つ言えるのは価値観が変わるということです。価値観、まあ、価値観と言いますと、こう何が良くて何が悪いのかなというのを決めるものですね。皆さんこのように今日礼拝に来ておられますけれども、礼拝に来ないという道もありましたよね。うちにいてテレビを見るという選択肢もあるし、ずっと昼まで寝続けるということもできます。今日は家事をしようとか掃除をしようとか、洗濯をしようとかですね、買い物に行こうとかいろんなこともあったんですけれども、その中で桃谷教会に行って礼拝しようという道を選ばれたんですよ。それは皆さんの価値観ですね。イエス様の価値観があったんですね。その価値観の中でイエス様は生きられ、その価値観は平安な道なんです。私たちがこの世の中でこれがあると幸せだなと思っていると、それは必ずなくなってしまう。これがあると幸せだと思っているものがなくなったらもう幸せではなくなるんですね。イエス様はそうではなかったということです。この世がどんなに変化しても変わらないものをイエス様は持っておられ、そういう価値観の中に生きておられた。弟子となるということはそういうことです。イエス様の価値観と言いましょうかね、イエス様の生き方に習うもの。私のもとに来なさいとイエス様はおっしゃいました。イエス様のもとに行ってイエス様に学びましょう。そしてイエス様が持っておられた平安をですね、安心を私たちのものにしたいと思うのであります。第3番目ですね、イエス様と共に生きる人生ということです、ね。まあ、29節に私の首輝きを置いてありますね。30節に私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからであると書いてあります。首輝きというのは今の若い人たちはわからないと思います。年配の方々は分かられますか、首輝きというのは。私も首輝き自体を見たことはないんじゃないかなと思うんです。まあ昔は動物、まあ、牛とか馬というのが農業をする人たちにとってはとても大切なものだったんですね。もう田んぼをしているお家は、まあ、大体牛を持っていました。子供の頃を覚えています。この牛にこの器具をつけて、そして田んぼのなる前のですね、この土のところを耕すんです。それをこう手でですね、くわでやってたらものすごい大変な作業ですけれども、牛にその器具をつけて牛がこう強い力で引っ張っていくんですね。そうするとみるみるうちにこう土が起こされていく。それを子供の頃見たことがあります。で牛が1頭、大体1頭ですけれども、大変な場合は2頭をつけてこうするんです。そうすると力が2倍になるので、作業がこうもっとこう上手よくできるようになるんです。で その2頭をこう同時に動かすために2頭をつなぐんですね。この木で、木でつないで2頭がまっすぐに行くようにする、その木の道具を首木というのですね。2匹をこうつないで2匹が同時に仕事をするということです。まあ1頭ではできない仕事も2頭だったらできるですね。イエス様と私たちがそのように首輝きでつながれるということです。イエス様が一緒にいてくださり、イエス様がいつも共にいてくださるということ、そして私たちと同じように生きてくださるということを、この首輝きという言葉で表しているんです。私たちのそばには、私たちの隣にはイエス様がおられます。そしてイエス様は私たちのことを全て理解をしてくださっています。嫌だったこと、辛かったこと、惨めだったこと、こう痛かったこと、もう全て分かってくださいます。で、私たちの能力も全て知っておられて、この人にはこれができる、まあ、ここまではできるけれども、これ以上は無理だなと思うようなことはもうちゃんとそれ以上ないように守ってくださるし、足らないなと思うところはご自分がしてくださるですよね。こう、私のこの首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからであるというか、イエス様がいてくださるということはもうそれだけで嬉しいことであり、励まされることであります、ね。コリントの、手紙、第一の手紙、慰められ励まされる言葉がありますね、10章の13節ですね。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道も備えてくださいますという言葉ですね。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずですってですよ。そうですよ、イエス様が隣にいて皆さんを守っていた、守られていたからです。で、ここのところはできないなと思うところはちゃんとイエス様が助けてくださり、来てくださる。皆さんの過去を考えても、さまざまな嫌なこととか辛いこととか問題たくさんあったと思いますけれども、不思議と解決をしているというのが皆さんですよね。まあ、問題の渦中にあると苦しくて辛くて嫌だなと思うけれども、ある時それがふっとなくなってですね、あれ、それほど心配することはなかったなって思う。今もそういう問題の中に ある方もあるかもしれませんけれども、イエス様は共にいてくださり、あなたを守っていてくださるのであります。ですから、こう安心してこう生きればいいのであります。重荷を負って苦労している、まあイエス様が一緒におられるから、私たちは何にもしなくてもいいというか、何にもしなくてもいいというのも嫌ですよね。で、自分でできることはしたいじゃないですか。子供いますね、ちっちゃな子がいますけれども、もう小さい時、何もできない時は私たちがこう親がしてあげるんですよね。しばらくすると自分ができるようになるとですね、もういい、手伝いはいい、もう自分でやるんだと言ってですね、やるようになる。まあそれもまた親は嬉しいことですね。ですから、もう神様、こう私ができる分は私がしますということを神様は喜んでくださり、こう祝福してくださいますけれども、これは無理だなというところはちゃんとイエス様がそばにいて助けてくださるということです。昔のこの説教者から聞いたお話ですけれども、ある人が第八車を引いて道を行っていた。第八車ってご存知ですか？若い人知らないでしょうね。 見たことないと思うんです。テレビではあるかな、時代劇なんかでは出てくるかも、出てきますよね。まあリアカーですね、リアカーってしてますが、リアカー、あのリアカーが木でできていてもっと頑丈なんですね。それを第八車って言うんですけれども、ですから荷物がたくさん、まあ、米俵なんかもこうたくさん乗せて運ぶことができるものですね。あの第八車を引いて道を行っていると、一人のおばあさんが大きな荷物を背負ってもうよたよたしながらこう歩いている。で、あ、気の毒だなと思って、おばあさん、この僕のこの第八車に乗りなさいよと言った。いいんですか、ありがとうございますと言って、おばあさんはその第八車に乗ったそうです。そして、その人はその第八車を引いて道を行っていたら、後ろの方でうーんといううめき声が聞こえてきたんです。で、どうしたのかなと思って後ろを見たら、なんとおばあさんが荷物を背負ったままその第八車に乗っていたそうなんです。そうなんです。いやいや、おばあさん、もうこの第八車に乗ったんだから荷物も下ろしてゆっくりしていいんですよと言ったら、いや、私だけでもこの荷物、この車に乗せてもらってあなたに負担かけているのに、この荷物まであなたに負担かけると気の毒だから、この荷物は私が背負います、まあ言ったということですけれども、滑稽な話ではありますよね。イエス様が私たちのそばにいてくださって、そして助けてくださっている、守ってくださっている、導いていてくださっているので、まあ自分が心配というか、自分がすべきことは自分がしますけれどもね、もうそれ以上のことをできないこと、無理なことをできないと思って悩む必要はありません。イエス様がちゃんとしてくださっています。ですからイエス様は皆さん一人一人に今日語りかけておられます、ね、疲れた人、重荷を負っている人、もう誰でも私のもとに来なさいと、休ませてあげよう、イエス様のもとでゆっくり休んでいただきたい、お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちは疲れています、重荷を負っています、どうしたらいいんだろうかなといろいろな悩みがあります。そのところにイエス様は来てくださって、私のもとに来なさいと、あなた方を休ませてあげますと言ってくださいます。ありがとうございます。もう潰れそうな問題もありますけれども、あなたは全てご存知であり、私たちができない分はちゃんとしてくださって、私たちが耐えられないような試練に合わせられることがないように守っていてくださいます。ありがとうございます。今日もあなた、今週もあなたと共に生きていきます。あなたと共に首輝きを負い、イエス様と共に歩んでいきます。この1週間をどうか祝福してください。この世の中で多くの方々が疲れていて、重荷を負って潰されそうになっている方々がたくさんあります。どうかそういう方々に、私のもとに来なさいと呼ばれているこのイエス様を紹介したいと思います。私たちはそのためにお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。